どうもこんばんは、高野です。
こんばんは、丸本です。
今日は映画ホットロードを、取り上げますが、今回もまた、新刊本の特報でございまして、
大反響、
これがね配信される頃には、おそらくベストセラーからも陥落してると思われるんですが、感想がね、アマゾンのレビューとは別に、直で番組にも、
いただきました。
届いてるということで、その中からピックアップして、お送りしたいと思います。一通来たので、一通ピックアップして、
ハンドネーム、鳥取さん。ポッドキャストでいつも無料で楽しませていただいているので、シネ4本、お布施のつもりで購入しました。内容も満足です。アマゾンのランキングでも上位に来てましたよ。これからも映画批評の配信と本の続編を期待していますということで、これ期待されちゃったら本当、鳥取さんありがとうございます。期待されちゃったらね、
まあね、なかでも続編となるとね、また別の企画
そうね、そう、今回の企画が企画なだけにね、
まあ当分出せないからなので、ぜひね、お手元にない方は
ポチッとしていただいて、
で、よろしければね、アマゾンのレビューの方にも、
そうですね、
何かしら、例えばね、自分のご提案を、そこでも披露していただいて、すると、リスナーの、間でも、
広まっていくのかなと、
こういう映画があるんだみたいなおすすめにもなると思うんで、一石二鳥になりますので、
そうですね、
ぜひぜひ、アマゾンのレビューの方にも、利用していただければなと、思います。ということで、
タイトルは人生を狂わせる10本の映画です。言ってなかった
ネーミング失敗したな
お前それ言うんじゃねえよ。
なかなか
俺もちょっと思ったよ。
なかなかな。であとですね、あんまりアマゾンって、何本売れたとか、いくら儲かったって話をしちゃいけないんですけど、
やらしい話は、
ただですね、ベストセラー作家になったということで、
そうですね、
さぞですね、丸本さんが急遽ね、新築の物件を見に行き出すかと、
皆さん、
ヒヤヒヤされてると思うんですけど、
俺か石田井高みたいなうちにいます。
どうなんですかね、皆さんやっぱ、電子書籍でベストセラー、仮に1位に、1位なりともなったので、ですごい儲かってるっていう風にやっぱイメージされるんですかね。
それはベストセラーですもの。
ベストセラー作家、
印税ガポガポでしょみたいな、
ちなみに具体的に金額は言えないんですけれども、今丸本さんとね2人でいつものように居酒屋で飲んでるんですけど、最初この本を出した時もね、その本のね、印税というかね、でこの居酒屋代ぐらいはね、ペイできればいいねぐらいで ね軽い気持ちで言っていたんですが、
ささやかな願いです、
出してみた結果、それぐらいになります
。以下でも以上でもないっていう、すごくない、でも狙った通りの売り上げって
そうですね、それ、具体的に金額は言いませんけど、それぐらいにやったと、
そうですね、
いうことなので、今回1位になったけれども、どう考えても最大瞬間風速じゃないですか。
出したばっかだしね。
で、今後はね、ランキングにすら入っていかないっていう状態になっていくと思うんで、
漏れてくよ。
継続的にね、新しく聞き始めていただいた方に、
そうですね、
ポチッとしていただいたらっていう、もう細々と早くも、
そうですね、
早くも細々ラインに入っていきますので、ぜひ、ということで、ホットロード、ございます。
ホットロード。80年代に別冊マーガレットに連載され人気を博した同名少女コミックを能年玲奈主演で実写映画化した青春ドラマ、不幸な生い立ちから行き場を失った少女が暴走族の少年と出会い恋に落ちる姿が綴られるということであります。
でこれは話題作ですよね。
一番話題になったのは映画化決定、主演能年玲奈っていうニュースが出た時が多分、
なるほど、公開されてからでもヒットはしてるよね。
してんのかな、
ランキング上にはいたよ。
来てますか。そうですか。
ただお便りはなしと。
お便りはなしですね、で僕がなんでこれを見に行くことになったかっていうと、当然ですけどアマちゃんですよね、シネ4でなぜかアマちゃんを取り上げる、しかも2回っていうぐらい、言っちゃえば、アマちゃんの能年ちゃんの魅力がすごかったっていうことなんですよ。
で、あの能年玲奈がアマちゃん後、
はい、どうするのか、
うん、っていう注目点はそこですよね。
そうですそうです。というのもそのアマちゃんの、うん、主人公のキャラクターがやっぱあまりにも強烈だったため、うんうん、能年玲奈がそのアマちゃんの後、アマちゃんというキャラクターが抜けられないんじゃないかみたいな話がされる中で、まさかの不良少女役ということがまあ期待の、ていうかもうほぼこれって言ってもいいのかな。そのホットロードの原作ファン以外はほぼそれだけっていう感じですよ。
ホットロード知ってました？
僕ね、勉強不足で申し訳ない、全く知らなかった。
僕も知らなかったです。
だから80年代に
の少女漫画、
そう少女漫画っていうから、残念ながらちょっと世代が僕ら、
いや世代もないの少女漫画だからね。
いやでも俺リボン読んでたよ。
嘘、
妹が買ってたから。
いやいや、カラーでさ、勝手にそれを理由にしないでほしい。
え、
勝手でも読まねえ
し。あ、そう。
あ、僕あれ読んでましたよ、あの
何、
不思議遊戯。
ああ、
あれリボン、
リボンではないと思うけど、
高校の時にあの友達がクラスに持ってきてて、
ほうほうほうほう、
それ読んでました。
いや、それでさ、その少女漫画であるっていうことと80年代っていうこともあって、まあ、全く原作には触れずにというか知らないままに僕も行ったんですよ、
はい、
でこれ監督がさ、あの人日だまりの彼女とか、今度アオハライドとか、
知らん、
要はあの恋愛青春ドラマをよく撮ってる監督さんなんですよ。でも多分その実力で今回も、まあ、青春映画だからってことで、まあ、抜擢されたんだと思うんですけど、ね、何から話そうかな。ホットロード、まあ設定としてはですね、現在じゃないんですよ、
うん、まあその80年代、
うん、当時なん、その携帯電話とかも出てこないし、うん、なんだけど割とその街の雰囲気とかみんなの服装とかはそんなに、何でしょうか、80年代80年代してないというか、
現代っぽい、
現代っぽいのね。
ではそれは単に用意するのがあれだった
んで、いや、なんかもっと言うとその時代設定をはっきり言わないんです、この映画の中で、うん、これがいつの話か、場所ははっきりしてるのね、湘南なんだけど、うん、いつの時代の話なのか、まあなんとなく今よりは過去なんだろうっていう割と曖昧な、
あの
世界、
2013なんとかって T シャツ着ちゃってる人とか出てこない、
それは出てこない、さすがにそれは出てこない。未来の T シャツ着ちゃってるっていうのはないですけど、はい、とにかく僕はアマちゃんこと能年ちゃんがどうなってるかっていうのだけ見に行ったのね、うん、これさ、アマちゃんが終わってからさ、しばらく能年さんがさ、バラエティとかに出てたじゃないですか、うん、で、その時に割とみんなが気づいたというか、なんだよ、この人の素ってなんかちょっとやっぱ変わってるというか、
まあ、天然のね、
うん、天然で、あの言っちゃえばちょっと挙動不審というか、あの、まあ、コミュニケーションもそんなにうまく取れるわけではない人っていうイメージがあったじゃない。でこれって要はアマちゃんの後に、あの天真爛漫なさキャラクターの後にそれをやっぱちょっと見てるから、うん、今回のホットロードを見た時にすでにもうちょっとそのアマちゃんの能年がっていう感じは薄まっちゃってたんですよ、
ね、リセットされてる、
うんうん、むしろそのちょっとコミュニケーションに問題がある天然の女の子っていうイメージがあったので、うんうん、今回ホットロード見た結果ですね、うん、いい意味でもっていうか悪い意味でもっていうか違和感があんまなかった。
いや、あとさ、丸本さん言ってるさ、アマちゃん見てなかったよ。
見てたよ。
あ、見てた？
あ、全部は見てないよ。
でしょ？
うん、全部
見てない。そんなさ、どっぷりじゃなかったよ。
どっぷりじゃなかった。うんうんうん。
アマクラブにそんなさ、神さんが見てたからその後ろから見てたぐらいでしょ。
誰がお前会計ババアやんの。
メガネ
会計ババアやん。っていうぐらい。
っていうぐらい。
そうそうそう。
だそんなどっぷりじゃないっていうのはあるんでしょ。うんうん、いや、僕は、トンネルズのね、
うん、
あの食わず嫌いとかに出てる能年ちゃんを見てもやっぱりまあそのアマちゃんのさ、
あ、イメージの
あったな、秋のイメージ
が強いか、そうかそうか、うん、アマちゃん、そうかそうか、うん、じゃあ高野さんとか見たらやっぱまだ違ったのかもしれないけど、俺はそのもう、うん、アマちゃんイメージが消えてたんで、うん、割とフラットに見ちゃったんですよ、
はいはい、
そうするとね、 残念ながらこの映画見るべきものが見るべきものがねえずらっていうオラには。
なるほど。まあね、もともとその作品自体に興味があるわけじゃない
もん、ね、そうなんだよ、うん、おいで、
あれじゃあ男の方はエグザイル、
ジェイソウルブラザーズかな。あれ
ジェイソウルブラザーズってエグザイルの、
まあエグザイル系だから。なんでそのヤクザみたいな言い方すんだよ。まあまあまあ系列としてはそうなんだけど、でこの映画のさ、その伝説の少女漫画コミック、日だまりの彼女とか、そういう恋愛映画の名手が撮ったとか、暴走族が、暴走族の一員がそのヒーローというか、主人公が恋に落ちるキャラとかっていうのをどれを撮ってもですね、まあ見事に僕にはまらないというか。
なるほど。
はい、僕実は交通事故に2回ほど巻き込まれてるんで、暴走族大っ嫌いですから。
もう子供の頃は？
いやいや、今
マロさん、あれね、子供がメガネ会計バーバーがさ妊娠してからさもう3回
そうだから、その交通ルールを守らない人に対しての 距離感度がすごいわけ。
交通ルール守ってない人じゃないでしょ、うっかり
の。まあうっかりの人だけど、いずれにしろその
すごいよね、だって1年の間に3回
3回3回
もう絶対ね、息子ダミアンだよね。
だ怖くてまだ頭の中を見れてないんだけど、
つむじちゃんとチェックしないと。なんか今度写真撮影行くとか言って、
そうそう行くんです、
その前に教会連れてて泣きかける。
いやまあそれで
どうする、自分の子供がダミアンだったら。
いやあれでしょ、気づいたら多分俺、気づいた瞬間に多分ガラスが降ってくるでしょ。
そうもしくはお前の神さんかどっちかだよな。その3回事故って1、
ああまあね、
マルさんが遭遇したのは2回、
ね、2回です、はいはい、
で3回とも遭遇してるのは神さんと
子
供だからね、はい、そうどっちかなんだよ、うん、で多分可能性高いのは子供じゃないですか、神さんはまだ今までないんだからさ、ま
あ、映画的に言ったらね、
もう映画的に通過する事実ね。だって妊娠時からそういうさ、母親を殺そうとしてくんだよ。
なんか俺スキャナーズ思い出しちゃったよ。
価値悪いよな。
何の話？
本当お祓いした方がいい。
いや、お祓い行く行く。
写真撮影でもない。順序逆だから。どうすんの、あのカメラさ、バシャって撮った瞬間さ、すぐ爆発してさ、あの神さんの目にそのレンズが刺さるみたいな。
なんでそんなちょっとすごい、あの多めに影響されすぎでしょ。
シャンシャンシャンシャンシャンってなるよ。
いや本当、気をつけます。気をつけますっていうか、何の話だっけ。
ホットロードなんか見てる場合じゃないんだから。
いや俺それね、本当思った、ホットロード見てる最中に。
つまんないわけじゃないでしょ、でも。
つまんないわけ、これ難しいんだけどさ、うん、まず一つ言っとくのは、うん、確実に言えるのは、景色は綺麗です、うん、雰囲気というか、割とちょっとこう光を少し飛ばし気味のさ、ふわっとした映像で前編撮られてるんですけど、うん、ですごい印象的なカットが、この監督さんの癖なの、好きなシーンなのかないけど、画面いっぱいに空が映ってて、うん、で下の方に小さく、まあ、うんうん、地面が映ってるっていう絵が多いのね。で、その、まあ、夜明けの湘南とか、夕暮れの、まあ、海岸とかっていうシーンが割と印象的にそういうふうに出てくるんですけど、うん、そういうシーンはまあ、綺麗だなと思って見れるんですよ。はい、その、あ、この人がその青春恋愛映画を、まあ、ずっとこう撮り続ける、まあ人気があるんでしょうね。撮り続けても分かる気がするっていうか、その、はっきりその、なんていうの、不快な映像はないです、うんうん。見ててやっぱ気持ちいい構図というか、うんうん、
腕はちゃんとあると
。あるっていう感じはしましたね。
はいはい。すげえメジャーな人かもしれないね。俺らが知らないだけどね。
そうかもしれない。
日だまりの彼女？
そう。
今、沢尻エリカ？
いや、違う。上野樹里。まあ今高野さんは焼きそばを取りながら恋愛映画に関して知らんと言ってますけども、まあこの程度、こんな感じですよ。
俺らさ、映画の本とか出してるくせにさ、恋愛映画になると何にも知らねえよ。特に邦画ね、
うん、いや、もっと言うとね、俺結構ガクッときたのは、恋愛映画の見方がもはや分かんないわけ。
ああ、したことないもんね。
まあ話無視して続けますけど、このノーネンちゃんが結構問題を抱えてる子で、うん、一番何が問題かっていうと、うん、あの母親と二人暮らししてるのね、うん、でお父さんは2歳ぐらいの時に死んじゃったと、うん、で母親がどうやら高校生ぐらいの時からずっと好きだったその夫とは別の男性がいると、うんうん、でそのことに娘の脳年齢なの気づいてるっていう設定があるのね、うん、で自分は本当は好きじゃない男かとの、まあ、結婚で生まれた子だから母親に愛されてないんじゃないかっていう、うん、
マーニーっぽいね。
そうそうそう、うん、まさにその
じゃあマーニーが暴走族だったってことか
まあそうも言えるのかな。まあまあとにかくそういう問題を抱えた子がいますと、うん、で当然のように、万引きしたりして悪い子になっちゃってるわけね。
あのねレナ？
そう。
あ、のねレナはもうヤンキーというかグレてる設定なんだ。
そのねグレ方も難しくて、あのいわゆるさ、
レディース的なことじゃ
レディース的なことじゃなくて、その母親に構ってもらいたい、うん、母親を困らせたいっていう。
じゃあ見た目は普通なんだ。
見た目は普通です。うん、黒髪だし、はいはい。そういう理由で、あのまあ反抗的な態度を取る子っていう設定なのね。うんうん、でその子が、まあ、友達に誘われて暴走族 の, あのヘッドノーネンちゃんの友達が
ずっとあらすじをこれから解説して
、ちょっと待って、ノーネンちゃんの友達がに誘われて暴走族の、まあ、集会みたいなところに行くと、そこで初めて男と会うんですけど、うん、なんかね、あのよくあんじゃん恋愛映画でさ、最初の出会いは最悪だった、うん、男女が、うん、ふとしたきっかけで、うん、こう心を開いていくみたいな、主演メグライアンみたいなあるじゃないですか。まああんな感じなんですよ。最初はちょっと喧嘩越しでなんだこの女みたいな感じだし、ノーネンちゃんもなんだこいつ最低みたいな感じなんだけど、まあなんやかんやあって仲良くなっていくっていうんだけど、そのなんやかんやあって仲良くなっていく過程がさ、例えばさ、これひどいとか、これないわとか、逆にあこれわかるとかさ、言えないわけ、うん、経験がないから。
いや経験ないって言ってもさ、これないあるよ、あ分かるでしょ、
それさえ分かんないの、うん、唯一そのなんか、まあ、不良にノーネンちゃんが襲われて、まあ、それを助けに来るみたいな非常に分かりやすいベタなシーンがあるんで、うんうん、まあ、そこは分かったんですけど、うん、なんかそれ以外でね、こいつがなぜそんなにノーネンちゃんに魅力的に映るのかが分かんないのね。
顔でしょ、
それか、やっぱそれか。
そうそう、それ
は。っていうのはね、その
10代でしょ？
ん？
10代でしょ？
10、まあ設定は14とか15の設定。
顔でしょ。
顔か。ってなっちゃうとさ、もう本当にこの映画に全然乗れないんですよ。で、これはちょっとその映画としての問題というか、まあ彼は暴走族なんですけど、もう一個俺の興味があったのは、その暴走族っていうものをさ、どう見せるのかっていうのがあるじゃない、う
ん、今の時代にね。
そうそうそう、もう今の時代暴走族はちょっともうダサい、
もう珍相談って呼ばれる、
そうそうそう、ね、おならプープー隊とか呼ばれてるし、うん、まあ、完全に社会役だし、しかもダサいしっていう存在じゃないですか、うん、それをどう見せるのかっていうのも興味があるところではあったんですけど、要はこの映画の中ではノーネンちゃんはその暴走族の一員である彼を、まあ、最終的にはヘッドになるんですけど、うん、彼を好きになるっていう設定だから、暴走族の見せ方ってすごい難しいじゃん、うんうん、
まあ美化しがち
で、ね、うん、で美化して見せていくのが、逆にその最初は美化して見せるんだけど、逆にこう現実を見せるのかとかいろいろあると思うんだけど、
まあありがちなのは味方のチームのやつらはいいやつで、うんうん、敵対組織がすっげー悪いと思う。
はいはいはい、まあ、構図としては分かりやすいよね、うん、でまあいろいろ言ってきたんだけど、この映画120分ぐらいあるんだけどね、暴走族が暴走するシーンはほとんどないっす。
まあそれはそうでしょう。いやよく言われるけど、今は殺人犯が車で逃走するときもシートベルトをすると、うん、ね、じゃないと許してもらえないという、
はいはいはい、
まあベタに言われるさ、うんうん、映画の自主規制ですけど、うん、そんなもんね、暴走族なんてもろにそれに抵触するからね。
なのでさっきさ俺が言ったそのふわっとした映像で、空を見せるとかって言うと、割と同じ手法でふわっとした映像で、遠くからさヘッドライトがこうファッファッファッって浮かんできて、ブンブンブンって音がして、フェードで次なんか顔のアップに行くみたいな。
パトカー挑発するとかないの？
ないの。だから割と俺が思ったのはなんか、あ、少女漫画っぽいなと思って、まさに。
バイクは何乗って
る？バイクなんだあれ。
県茶
川崎かな
250円、まあ、高校生か中学生
とかぐらいだからね。一応その暴走族の、彼のいるチームとその敵対するチームの、まあ、構想みたいなのも背景にあるんですけど、これ俺やっぱりちょっとどうしても納得いかないというかよくわかんないのが、原作がそうだからって言われたらもうおしまいなんだけどさ、その敵対するチームにたった一人で彼がこう乗り込んでいくっていうシーンがあるのね。で、まあ、これはどうやら名場面らしいんですけど、あの手にパイプを持って、
それ
をこう鉄パイプ持ってガムテープでぐるぐる巻きにして外れないようにして書き込みに行くっていうシーンがあるんですよ。なんだけどそれも途中でね、なんか急にスローになって敵のこうボスのところにこうわーって向かってく彼みたいなのがあって、でスローになってこうあってこう振り下ろすシーンがバッてあったらもう画面が変わるわけです。
まあ、だからターゲットが女の子だからね、
うん、
そういうバイオレンスシーンとかはもっと言えばそのバイクのシーンもいらないっていうのは
ってことなんだと思う、
まあ、判断としては妥当ですけどね、
うん、だからその暴走族をどう扱うかの前に暴走族を描かないのでほとんど、
うんう
ん、彼はどうやらすごいバイクに対して思い入れがあるらしいんだけど、最初の頃でそれが出てくるんだけど、バイクにあんま乗らないの で暴走もしないし、
洗車ぐらいは
洗車
泣きながらの会話とかないの？
それも特にない。
バイク大事なんですよ、磨くんだ。
あ、そうそう、高野さん乗ってるからねバイク、
暇あるわ磨くんだ
あ、そういう感じになるね、やっぱ自分の愛車を持つと。
それはそうでしょ。
へ
え。車はそういうのあんまねえもんな、
うん、
そう、車はもうね、ただの足なの、ね、
そうそう、移動のための道具
だから、うん、バイクは趣味だからね。
ああ、
日本刀と一緒、
あポンポンポンポンよくわかんねえあれでポンポンするやつと一緒なんだ
って言いながらポンポンってやるんでしょ。
でこの映画さ、結構最初のオープニングカットが何かなと思ったらバイクなのよ。
まあまあ、
そのチーム、その彼が所属してるナイツっていうチームのヘッドが代々受け継ぐ
ナイツなんだ。
ナイツ、
なんかなんだこれ、ナイツってあの犬の名前がポチっていうのと同じような感じだね。なんか暴走族の漫画に出てくる暴走族って絶対ナイツじゃない。
いやだから80年代はそれがやっぱかっこよかったんじゃない、
ナイツ
新鮮だった
とか、ナイツっていうのが流行ったのね。
かもしれないね、
日本全国にナイツがいたのかね、
わかんねえけど、まあまあ多分ベタな名前だよね、もうもはや。
あのね、バック、うん、バットボーイズか、
うんうん、
もうナイツだったしね。
あ、そうなの、
出てきたよナイツ。
あ、じゃあ
ナイツって絶対ナイツ
定番の名前なんだね。
定番中の定番なんだね。
へー、まあそのチームのその代々ヘッドが受け継ぐバイクを結構よりでこううわっと見せていくんですけど、その後その彼がそのバイクに執着するシーンがあんまりないためよくわからないですよ。その
バイクは何、あのネイキッドの、
ネイキッドネイキッドで、
今いる暴走族、あのなんかこう改造して
さ、あのすんごい高い
とか背もたれが
長い、あのね、多分ねそこはやっぱり見に来る子が少女漫画読んでる子とか、うん、女の子だから、うん、結構細心の注意を払ってダサくない、
ダサくない
感じで、
あれがかっ、あれがかっこいい、暴走族に恋する人たちってあれがかっこいいんじゃない。
いや、そこがだから今回時代を、時代設定をぼかしてる理由だと思うんだけど、
普通のバイクなんだ、
割と普通、
うん、
割と普通っていうか普通です。
生プレート負けたりは
してない、
ね、
で唯一その敵側のチームが特攻服みたいなやつを着てて、まあ、一応あれかな、ナイツのその 人もまあたまに特攻服着るみたいな感じなんだけど、あくまでその暴走族に対してダサさとか、
バイクはいじんでんだ、
バイクはあんまいじんない、
ダサさ、マフラーのディラックとかしてない、
してない、してない、その暴走族のダサさ、そのメカニックのこだわりとか、もっと言うとそのやんちゃな感じとかもう全部その、うんうん、とりあえず置いといて、
まあ恋愛だ、
恋愛だからっていう、まあ背景としてある、まあまあいいやと思って俺は、じゃあ何見るかっつってさ、うん、そのいよいよ見るもんが なくなってくるわけですよ、うん、何見ようかなと思ったら、この監督も分かってるね、
うん、
あとはノーネンちゃんのアップがいっぱいあります。
あとはマルモさんあれじゃん、絶対ノーネンレダー脱ぐっつってたじゃん。
あ、
それはどうだった
唯一そのさっき話したさ、途中でこう悪い奴らに襲われてっていうシーンがね、あるんですよ。でそれはまあそのノーネンちゃんと友達が、まあ友達がねホイホイついてっちゃってナンパに相手の車に乗っちゃって、なんかちょっと港の方へ連れてかれて、なんかこれおかしいっつったら、なんか後ろからその男どもの仲間の車も来て、まあ、女の子2人に対して男どもが 6人ぐらいですよ、うん、でそしたらこうバッとドアを開けて飛び出して、うん、まあ、女の子2人が逃げていくっていうシーンなのね、うん、絶対絶命じゃないですか、うん、あここで来たかと、うん、結構早い15分ぐらいの段階で脱ぎますかと思って、うん、まあ、びっくりしたんですけど、すごいよ途中でそのノーネンちゃんが、まあ、押し倒されるというかバーンと倒されて、うん、なってこう逃げるんですよ。だからカットが変わったら、うん、隠れてるシーンになりまして、
ああどうやって逃げたかは、
まあ、分からない。
なるほどね。
でそこにその
まあ、ね、
彼氏が来るっていう、
そこまで身削る必要がまだノーネンレナじゃないんだよ。沢尻エリカとはまだ違う。
ああそういうことですか、
はい、そこまでまだ身を削らなくていいんだよ。まだ高く出るから。
いやもっと言うとね、まあ、同棲し始めるんですよその男とノーネンちゃんが、うん、でカニを食ったかなんだかですげえ腹を壊しちゃうってシーンがあるのね、うん、でその男の方がいていてっつってて、ノーネンちゃん薬持ってきましたと、で飲ませようとすると全然飲んでくれないのね、うんうん、ノーネンちゃんがどうするかっつったら、これこういうキャバクラあったら流行るなと思うんだけどさ、薬を自分で口に含んで水と一緒にこうチューして飲ませるみたいな、
あじゃあキスシーンはあるんだ。
ないのよ。
えどういうこと。
そのキスする瞬間にカットパッと変わって、
まあ、上からダーってよだれが口に倒すんじゃなくて
なんでそんな R100 みたいなプレイになるんだよ、よだれ女王みたいになるんだよ。でもびっくりしたんだけど、
あ、まあ、キスもじゃしないんだ。
キスもないのね、そのシーンを映さないんですよ、うんうん、だからそのノーネンレナという女優をこの映画でどうしたかったのかが全然わかんないのよ、うん、
まあ、だからあれでしょ、設定だけでしょ、不良少女役をやりましたっていう既成事実だけでしょ。
だどこにその誰の意向でそれが働いてるのか分かんないけど、せめてさ髪は金髪にするとかさ、不良化した後にっていうのもない、ちょっと茶色く染めるみたいな、すっげえ中途半端な不良になりましたイメージチェンジがあるんだけど、
ノーネンちゃんのその乱暴なセリフとかはちゃんと板についてる。
いやこれがね、今回のでやっぱはっきり分かったけど、演技力はないよ。あのノーネンレナに本当にアマちゃんのあの悪が、アマちゃんの秋っていう役がもうドハマりしたっていうだけだったのねっていうのがすっげーわかるぐらいたどたどしいです。ただ今回の役は割とその心に問題があって、で心を閉ざしてるっていう役なので、喋らなくても大丈夫にはなってる。でそこで一点魅力だなと思ったのは、バラエティでもさすぐあの人返事しないじゃん。
ああ
そうそう、振られたことに対してなんかちょっと
ウド鈴木っぽい感じ、
うん、挙動不審になるじゃないですか。
あ
そうそうそうそうそう、
はい、
でキョロキョロキョロ 目がさちょっとキョロキョロしてっていう感じ、あれがまんま出てるので、割とこの役が
当て書きなんだね。
その役動向は別として、こういう心の不安定な女の子っていう役と、彼女のそのそもそものああいう演技力とは別のキャラクターが一応ハマってはいる。
エグザイル側は？
エグザイル側はね、俺何にも分かんない。
演技いいも悪いもない。
いいも悪いも、まあまあ悪くはないと思うんだけど。
悪いやつなの？
あどういうこと？
あの暴走族でさ、
うんうん、
悪いことすんの？
いや何もしないよ。
普通の高校生。
高校生てかまあまあ家出ててかもう働いてるんですよ。
うん、
であのガソリンスタンドで働いてるんですけど、
あ真面目にや
ばい、働いてて、働いてて、で暴走するシーンがないため、どっちかっていうと俺にはガソリンスタンドの店員に見えるわけ。
確かにあの北の国からの
ジュンみたいな、そんな感じになっちゃう。ちょっとちょい丸ジュンみたいな感じだから、なんでだからこいつの魅力をどこで出すんだってずっと思ってたわけ。例えばそのすごい悪いやつだけど超強いっていう魅力なのか、
その主人公以外のそのチームのさ、ナイツのメンバーは悪かったりするの？
いや。なんかソファーで座ってだべったりしてたよ。
じゃあ平和なんだ、ピースな感じ。
ピースな感じなんですよ。
で本当にバイクが好きな男の子たちっていう、
そこが一番問題なんだけど、問題というかじゃあバイクが好きなのかっつったらそういう描写が一切ないため、うん、でまあまあ見事にさこの映画のラストで、まあ、これは原作がそうなのかかもしれないけど、結局まあその男の子が、まあ、事故に遭っちゃって引退せざるを得ないと、うん、でどうやらそのナイツも その湘南のナイツは解散したみたいな感じなんだけど、彼らが最終的にはその同じようなソファーでサーフボード持ってだべってるっていうシーンがあるのね。
あ、サーファーに転向した。
そうそうそう、だまあまあこんな程度の扱いなんだなっていう、まあそれはその映画でそうなったのか、うん、原作がそうなのか知らないけど、うん、あ、まあまあ、本当に背景なんだなっていう、
まあ、確かに要は実際の暴走族もバイクが目的のやつもいれば、うんうん、単にコミュニティの
口実
としてバイクにしてるだけで、うんうん、別にバイクじゃなくてもいいってやつも大半だと思うんだよね、はい、
なるほど。
その点は別にそういうもん、実際もそういうもんじゃないですか。だって危機迫るさ、ヤンキーの演技とかないの。
唯一そのね、あの敵側のボスが結構角刈りに近い髪切りで、誰なんだろうあれ、結構眼光鋭くて、うん、相当できる顔してるわけよ、うん、あのこの映画の中では僕その子の顔が一番、うん、あのいいなと思ったんですけど、あこいつ何するかわからんだろうっていう、まあもちろん男前なんだけどね、キャラなんだけど、さっきも言ったようにそのそいつに勝ち込みに行くシーンも、主人公の男の子がスローモーションで走っていって振り下ろされる鉄パイプの絵が流れるだけなんで、喧嘩とかしてくれないわけ。だから出てくるキャラの何が魅力なのかが全然わかんないのよ、こいつがなんで惚れられるのかとかが。
お客さんとか女の子やっぱ多かった。
いやてかほとんどお客さんいなかった、俺が行った時は。
あそう、
うん、じゃあ平日だったってのもあるんだけど、
リアクションもよくわからず、
リアクションもよくわかんなくて、だからこれ本当に人気あんのかっていう感じなのね。
夜間の人どうお前を見てたんだろう。
一人で一人でおっさんがホットロードに来て。いやなので結局見終わった印象は、うん、あのノーネンちゃんのアップと、うん、その綺麗な景色。
ノーネンレナは可愛かった。
まあ可愛い、さすがにやっぱ可愛いね、うん、あのアップにして持つわけですよ、喋んなくても。でも
これをきっかけにもうトトトーンで出だすよね、ドラマもう映画ついたり
からね、みそぎは終わったから、
ね、来月だか再来月もう
クラゲ
されるでしょ、
このオタク役ですよね。
まあでもやっぱそっち系なんだな、そういうやっぱちょっと
そうそう普通の子じゃないっていう、だそれが、まあ、徹底されてる、うん、でこの映画で何が一番問題かっていうと、多分その今言ったようにノーネンちゃんの割と黙ってても絵が持つ魅力っていうのがあるのね、アップでも、うん、そこにナレーションをいっぱい入れるんですわ、
本人の
なので非常に見やすいっす、ノーネンちゃんが何考えてるか分かるから。なんだけどそうするとやっぱり、まあ、映画として見るとなんかやっぱ魅力があんまり感じられないかな。
じゃあヤンキーものとしては花のアスカ組の方がいいということですね。
あのね、そうっていうか、あの俺あれを思い出したんだよな、すごい昔々にさ、ナナっていう漫画の実写化がされたじゃないですか、
はいはい、木の実ナナの話で。
はぁっていう顔で出てくる。違うよ、
なんだっけ、あれか、
ロックバンドの話、
なんだっけ、主人公
宮崎葵と、あと
細い人でしょ。
そうそうそうそうそう、で俺があれをこれロックバンドの話だと思って見に行ったら、うん、全然恋愛の話だったっていう、はいはいはい、でもうロックバンド自体ロックそのものが完全に背景だったのが、うん、今回暴走族に変わったっていう、
ね、まあそれはもう恋愛ものっていうのはもうずっと今後もそれが繰り返されるんでしょうか、うん、女子プロレスラーの恋愛もプロレスラー
まあまあそういうことで背景にあってっていうことだよね、はい、だからそのノーネンちゃんのアイドル映画としては、まあ、俺は不満はあるけど、そのノーネンちゃんの割と魅力的なアップがたくさん見れるっていう意味では、まあ、おすすめかもしれないです。
はい、分かりました。
はい、
じゃあ点数
は、2点だね。
つまらないと。
つまんない、つまん、そうね、つまんないのと、あと最終的にすげえ積極性終わり方するんですよこれ。
あ、そう。
一応テーマとしては、誰か大切なね人がいることで初めてその人を守りたいと思うし、自分のことも大切にできるっていう、まあテーマがあるんですけど、それを言います、セリフで。
なるほどね。
はい、
最後主人公というエグザイルが死んだりとかする
の？ですね、事故にあって、まあ半身がこうに障害が残るみたいな終わり方。
おお、だけどヘビーの。
そうそうそう、あのだから最終的に彼があの至る結末はすごいヘビーな。
じゃあ、あのノーネンレナちゃんみたいな喋り方になって、
いや、あの喋り方まではさすがに影響してないけど、
テッドの最後みたいなさ。
いや、あれ黒すぎるじゃん。
あ、そういうふうになんない。
そういうふうにはなんない。 いやていうか天童も別にそれはギャグじゃねえかよあれも。
ギャグだけどさ。あのじゃあ最後はくっついたまま目指しに行ったし、うん、だから死にそうなもんだけどね、そういう暴走族があれだもんね。
まあ死ぬってとこまで一応でもその
死んで悲しい別れで、
だからそこには至らなく陥らなかったんですけど、
まあまあどちらでもいいんですが、
あそうね、どちらでもよくなっちゃうねこれどうする、誰も得してないよこれ。
いやでもまあ気になってる人はいると思うんでね。
あそう、
で俺も気になる、
うん、そっかそっか、うん、あじゃあまあまあ
見に行くのはちょっとあれだけど、
どうなってんのかなっていう、
どんな感じなのかなって気になるからって感じでいいんじゃないですか。
まあそうっすね
っていうぐらい恋愛映画には全く疎い2人がですね、書いた本が
映画について、
はい、絶賛発売中ですので、はい、よろしければそちらもポチッとしていただければなと思います。